希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利慎二です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。毎月第3週は番組宛にいただいたお便りをご紹介しています。愛媛県北宇和郡にお住まいで、丹波放送で希望の灯火を受信してくださいました竹内信夫さんです。受信状態は信号は強いのですが明瞭度が少し弱いように感じました。なので番組内容ははっきりしなかった部分もありました。私自身は無宗教ですが宗教が嫌いというわけではありません。それぞれの教義があって素晴らしいものがありますとくださいました。
そうですね、宗教というものは全ての人間に私は必要なものだと思うんですね、はい、人間の、孤独、また心の醜さ、弱さ、そういうことを考えるとやっぱり自分を超えた大きな力の存在に頼っていきたいというのは、うん、万人が持っている心ではないでしょうかね。しかしどんな宗教でも構わないって考えてしまうとこれは少し問題があるように思いますね。日本にもオウム真理教みたいな恐ろしい犯罪集団もありました。宗教の名を借りた様々なイカサマ商売も起こっています、うん、ですからよく注意しなければなりませんね、はい。そのじゃあどうやって見分けをしたらいいか、そのために私は、この方にぜひ聖書をお読みすることをお勧めしたいと思いますね。聖書こそが神の言葉、永遠の真理の言葉と世界中の人々が認めている書物でありますから、これを通して何が真理であるかということをきっと理解できるのではないでしょうか。ぜひ聖書をね、はい、読んでいただきたいですね、
はい、竹内さんぜひ番組も続けてお聞きになってみてください。それでは音楽です。レインボーミュージックジャパンで慈しみ深き。それでは甘利慎二牧師のバイブルメッセージです。今日は坂本龍馬の甥、坂本直弘の信仰というタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします、
は
い。
皆様は、昨年、NHK から、龍馬伝という、番組が放映されましたよね、とっても人気を呼んだ番組ですが、私も毎週見ましたけれども、その、幕末の維新たち、侍たちの中に多くのクリスチャンが後に起こったということを日本の方々はぜひ知っていただきたいなと思うんですね、坂本龍馬自身も聖書をよく読んでキリスト教の感覚を強く受けたと言われておりますね、で今日のお話は、この坂本龍馬の甥、坂本直弘のことであります、坂本直弘のお母さんが地図と言いますけれども、この方が坂本龍馬のお姉さんにあたります。そして1867年に龍馬が京都の大宮で暗殺された時に、この甥の直弘は14歳の若者でした。直弘にとっては叔父の龍馬が開国日本の理想実現に大きな働きをしたことに感銘を受けていましたから、叔父の突然の死は相当の痛手であったと思われます、坂本龍馬の家は土佐藩の中でも非常に格式のある家であったと言われておりまして、その家を誰が継ぐのかということで龍馬が その家督を継ぐことになっていたわけであります。ところが突然の死で家督を継ぐものが失われまして、坂本家はみんな娘たちが多くて、誰が家督を継ぐのかわからなくなってしまったわけであります。そこで坂本、直弘、この龍馬の兄にあたる叔父の坂本権平の養子となって、そして坂本姓を名乗って19歳の時に、龍馬の家督を継いだということなんですね。で、叔父の龍馬から新しい日本の国の理想について多くの感覚を受けた、直弘も、高知県で板垣退助が起こしていた自由民権運動に加わって、盛んに日本の国に人権運動、民主化運動を進めようとしたわけであります。その政治結社が立志社という名前で、ありました。で、この立志社は基本的な人権とか信仰の自由を明治憲法に盛り込むことに多くの力を尽くしました。また立志社は政治運動だけではなくて、キリスト教に非常に関心を持って、このキリスト教こそ新しい日本の国づくりに絶対必要であるという理解を持つようになりまして、そしてキリスト教の宣教師を呼んではキリスト教講演会を開きました。そういう講演会を通して直弘は聖書を深く学んでいったわけです。フルベッキー宣教師、ナックス宣教師との友好も深めて、三日三晩にわたって宣教師たちは直弘にキリストの十字架、そして神の愛、キリストの死と復活、罪の許し、永遠の命などについて情熱を込めて語ったそうです。直弘は初めの頃はキリスト教のどっちかというと社会的な面、博愛とか神の前での平等とか、そういうことに心を開かれていたんですが、次第に自分の心の中にある罪の問題に気づき始めるようになりました。そのきっかけというのは、自分の義理の母がキリスト教を非常に毛嫌いして大反対していたのでありますが、聖書の十戒の教えを学んだことで、自分の偶像礼拝の罪は心の罪を示されて、家から一切の偶像を取り除いて救い主イエス・キリストを信じて救われたという出来事がありました。直弘自身にも深く罪の自覚を与える出来事であったわけです。こうしたことから彼は高知キリスト教抗議所において1885年に洗礼、すなわちバプテスマを受けたわけであります。その後彼は熱心に人々に福音を伝えるようになり、イエス・キリストこそ誠の救い主であり神の子である、罪の許しが得られることについて積極的に語り始めました。坂本直弘のクリスチャンとしての後半生はしかし迫害と入獄の苦難が次々と訪れて、また自らも病気で何度も苦しむという試練を経験いたします。しかし様々な試練が結果として直弘の信仰を弱めるどころか、かえって強められ神に近づくことになっていきました。そしてついに彼は自由民権運動で捕らえられて、またキリスト教徒であるということも含めて数年間獄中生活が続きました。迫害され、彼は苦しみの中に置かれていました。しかし出獄すると政界を引退して46歳の時に北海道の開拓農民として移り住んで、間もなく自分の身を神に捧げて牧師になりました。そして多くの人々に福音を伝えました。特に監獄伝道に力を尽くして、そして十勝の監獄で多くの人々に福音を語りました。ある時1000人もの囚人が講堂に呼び集められて、坂本直弘の聖書の教え、福音を、キリストの福音を語ることになりました。そして聖霊がこの囚人たちの心を打って罪を示され、涙でむせびつつ人間を罪から救う十字架にかかった主イエスキリストの愛を直弘は語ったそうです。 そしてそれを聞いた囚人たちも監視たちも涙を流して自分の罪を悔い改める祈りが監獄全体に広がっていって、多くの者がキリスト教信者になりました。まさにこの監獄、十勝の監獄、罪人の監獄がまさに祈りと賛美に満ちた聖霊の宮に変えられたと言われています。明治の初め頃にこのような素晴らしい熱のある、愛に満ちた素晴らしいクリスチャンの武士たちがいたんだなということは、私たち日本の人たちもよく知っておく必要のあることであろうと思います。ぜひ皆様も聖書を見くださり、そして救い主イエス・キリストの素晴らしい愛と救いに預かっていただきたいと思います。
希望の灯火、この放送はタジキスタンからの短波放送でもお送りしています。3月26日まで周波数は 9390kHz です。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は筑西市玉戸にあるシオンバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は下館ニュータウンに近い西方ひたち家政住宅の中にある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0296-28-4250 0296-28-4250、 シオンバプテスト教会です。続いてプレゼントのお知らせです。今月はパワーフォーリビングという本をご希望の方全員に差し上げています。甘利先生、これたくさんの方が書いてる本ですよね。
そうですね、はい。有名の名の知れた方々のクリスチャンたちの、どのようにして人生の力を神様からいただいたか、それを、綴った本ですけれども、感動の本ですから、ぜひ、皆さん読んでいただきたいなと思いますね。
日本ハムファイターズの元監督トレイ・ヒルマンさんや、ね、フィギュアスケーターのジャネット・リンさんなどの、クリスチャンとしての体験談が書かれているパワーフォーリビング、ご希望の方全員に差し上げます。おところお名前を明記の上どしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエスト曲などもありましたらぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。聖書一人ではちょっと読むのが難しい、内容がよくわからないという方、どうかお便りください。あなたのペースに合わせて係とやり取りしながら優しく楽しく聖書が分かっていきます。どうぞプレゼントと合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番、郵便番号が 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番、希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができますので、ぜひ阿鼻子バプテスト教会検索してみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気で。